Hi everybody, this is Survive Podcast, episode number 6. Hi guys, thank you for tuning in. Welcome to my podcast. This is Masa, your host. Today, I'm going to talk about my journey of English learning. Specifically, I will talk about how I encounter English and how I learned English and how my English goes on. Stuff like that. Okay, let's move on to today's topic. はい、ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、今お話した通り、僕と英語との出会いというところから、ちょっと歴史をですね、振り返ってみたいと思います。僕が最初に英語に触れた、生の英語に触れたっていうのは、小学生の時にですね、ちょっと離れたところに、アメリカンスクールだったんですけども、でそこの、なんか、ハロウィンだかクリスマスだか忘れましたが、イベントがあったんですね。それが、公に公開されているようなイベントで、外部から一般の人も参加できるようなイベントがあって、そのイベントに、友達と一緒に遊びに行ったとき、当然そこにですね、ネイティブの、同じぐらいの、僕と同じぐらいの年のネイティブの子供がいっぱいいて、でそこで初めて、そのネイティブの子たちとこう、話したというか、もちろん英語話せませんから、なんかちょっとコミュニケーションしたみたいな感じですね。何をどうコミュニケーションしたか忘れましたけども、当然向こうは英語で話しかけてきて、こちらは英語全くわからない状態で、なんとかコミュニケーションして、なんか遊んでたっていうのをちょっと記憶にありますね。それが僕と英語の初めての出会いです。で、中学校に入ってから、日本の場合は義務教育で英語を学びますけども、学び始めるわけですけども、中学校の英語の先生で、梅村先生っていう先生がいたんですけど、その先生が、日本人ですが、アメリカにずっと住んでた方だったんですね。ですごい発音が綺麗で、その当時ですよ。その当時、すごい発音綺麗だなと思ってて、通常の授業をするんですが、英文法だとか、英訳を、英語を日本語訳にしてみたりとか、通常の文部省で定められたような、英語の授業をするわけですけども、それに加えて、毎回の授業の最初に、先生が、ちょっとした雑談とか、挨拶を英語でしてたんですよ。で、それを聞いてて、ああ、かっこいいなって、純粋に思ってて、すごい発音綺麗で、なんかペラペラペラペラ流暢に話してるので、ああ、なんかかっこいいなって、純粋に感じてたのを記憶にありますね。で、僕が思うには、やっぱりその、中学校の時に初めて、今は小学生からね、英語教育っていうのが始まってますけども、その中学生で本格的に英語を学び始める時に、どんな先生に当たるかっていうのが、その後の人生においてその英語好きになるか、英語嫌いになるか、の分かれ目だと思うんですね。だからその中学校の時に当たる先生っていうのはすごい、博打じゃないですけども、だ僕にとってはその梅村先生っていうのは、に教えてもらったっていうのは、非常にラッキーだったなと。英語がちょっと好きになったというか、勉強したいなっていう思いにさせてくれた先生でしたね。中学校は別に、学校の授業以外には英語を勉強することは特になかったんですけども、 高校生になってから、変わったことといえば、まず洋楽に目覚めたことです。まあ、高校になってからね、いろんな音楽に触れて、当然日本の歌謡曲だとか、まあ、今で言う J-POP だとかから次第にこう洋楽に自分の趣味がシフトしていったんですね。で、例えば、ローリングストーンズとか、その当時だと、そうですね、エアロスミスとか、あとガンズ&ローゼスとかですね、まあ、レッド・ゼッペリンとか、レニー・クラビッツとか、あと、ハノイ・ロックスとかっていうね、まあそういったロックミュージックに、触れたのがその高校生です。で、当時は、バンドムームでして、もう高校の中で、もう、多分20個ぐらいバンドがあったと思うんですよね、その当時。僕が通ってた学校の高校で20個ぐらいバンドがあったと思うんですよ。で、僕もご多分に漏れず、友達とちょっとバンドやろうか、みたいな感じで、まあ、当時僕はフォークギターを持っててですね、ちょっとフォークギターは若干弾けたんですよ。で、まあバンド、ロックミュージックなんでやっぱりエレキギターだということで、エレキギターを、買ってですね、で、それで友達と一緒に、バンド活動を始めることになりました。で、当然コピーバンドだったんで、で、どんな音楽をコピーするかというと、やっぱりその今、さっき挙げたような、自分が聴いてる音楽、自分が好きな音楽をコピーするということで、そのローリングストーンズであるとか、エアロスミスであるとかっていう、バンドのコピーをしていました。バンドの曲のコピーをしていました。で、そうなってくると、洋楽ですから当然歌詞が英語なんですよね。やっぱりファンとしては、どんなことを言ってるのか、歌詞の内容がどういう内容なのかって知りたいじゃないですか。そこで、その歌詞カードを見ながら、これはどういう意味なんだろうと。当然そこに出てくる英語の単語や表現っていうのは、学校で習うものとはちょっとかけ離れていたもので、学校ので習った英語力ではちょっと理解できないものも多々あったんですけども、なんか自分なりに解釈して、日本語に訳してたような、こともありましたね。で、あとはその英語で、そういった曲を聴きつつ、自分でも口ずさみますんで、英語のね、発音っていうまではいかないですけど、まあ、英語の音に触れたというか、生の音に触れたっていうのが、その高校生のバンド活動で得たものだと思いますね。やっぱり歌の内容を知りたいじゃないですか。歌の内容を知りたいんで、当時はネットもないですから、辞書でね、調べて。で、なんか意味がよくわからず。まあ今から考えるとね、大した内容歌ってない歌も結構あるんですけど、当時はね、見たこともない英単語があって、新鮮な気持ちで調べていました。ちょっと言い忘れたんですけどね、中学校の時に、僕の母親が、家出のドリッピーっていう、なんかこう小説ですか？小説を買ってくれたんですよ、英語の。今もあるのかな？それが、当時は、まあ、カセットだったんですけど、音声付きで、で、オーソン・ウェルズっていう、なんか渋い声のおじさんが、俳優さんだったかな？が、その、家出のドリッピーっていう小説を吹き込んでるんですよね。それが多分全部で12巻だったと思うんですけど、それをね、親が買ってくれて、で、なぜか、それをね、ずっと読んでました。聞いて、その音声を聞いて、で読んでました。だから中学校の時は、その、中学校の英語の、まあ、授業、プラス、その、家出のドリッピーっていうのを、多分その3年間かけて12巻、結構長かったと思うんですけど、物語ですね。それをね、ずーっと、ちょっと時間をかけて、 読んでたと思います。多分ね、今もあると思うんですね。多分 CD だと思うんですけど。それもね、ちょっと僕と英語の出会いの一つですね。その、いわゆる、今、洋書ですとかね、結構読んでますけども、洋書を読むのが結構好きですが、その原点っていうのが、振り返ってみると、この家出のドリッピーだったと思います。まだ実家にあると思うんですけどね、もうカセットだから聞けませんけど、なかなか、面白い小説だったと思います。そんな感じで高校生を、まあ、3年間をバンド活動を得て、まあ、英語に触れてました。まあ、高校のね、英語の当然、授業もあるわけですけども、授業はね、なんかどっちかというとこう退屈な感じで、あんまり興味がなかったような感じですね。よく、授業中に読まされるじゃないですか、英語を。はい、じゃあ、この文章読んでって言われて、先生に当てられて、読むときに、僕はね、結構、なんか自分なりに今まで聞いてきた、海外のミュージシャンの英語をちょっと真似してじゃないですけど、割とそういう感じで話してました。だから、いわゆる、カタカナ英語じゃなくて、ちょっとそれっぽいニュアンスで話してて、なんか、周りの人に笑われたような、記憶がありますね。まあ、そのね、周りの人が笑うっていうのもね、まあ、それを、面白いと取るか、馬鹿にされてると取るかは、その人次第だと思うんで、まあ、僕は、前者で、まあ、みんななんか面白がってくれてるからいいな、みたいな感じで、毎回ね、先生に当てられたときは、ちょっと英語っぽい話し方というか、まあ、実際は全然英語っぽくないんですけど、発音とか多分、デタラメなんですけど、まあ、ちょっとカッコつけてですね、英語を読んでた記憶があります。それで、高校生から今度は大学に向けて受験勉強をするわけですけども、1年目の受験、高校3年から3年の時に受験した時はもう全滅だったんですよね。確か5校ぐらい受けたと思うんですけど、全滅で、で、一浪するわけです。まあ、名古屋にある河合塾というところに通って、で、僕はどうしてもなんかこう、早稲田大学に行きたくて、その、早稲田慶応クラスみたいな当時そういうのがあってですね、そこに予備校のクラスに通って、まあ、当然英語のね、勉強、英語、世界史、国語ですね、の勉強。僕はセンター試験とか受けてなかったので、国公立受けてなかったので、完全私立一本で、3科目、英語、国語、社会を勉強してました。で、この浪人時代っていうのが、まあ今振り返ると人生で一番勉強していた時期ですね。その予備校の授業が朝からあって、3時ぐらいに終わるんですかね。で、それから予備校の図書館でまた夜まで勉強して、で、家に帰ってから、夕食取ってからまた勉強するという感じの生活を送ってて、で、予備校の授業がない時も、その図書館に朝から並んでですね、朝8時だったかな、開くんですけど、もう7時とか7時半ぐらいから並んで、みんなすごいんですよ。みんな席が取れないんで、みんな殺到してくるので、7時半とか7時20分ぐらいに行って並んで、で、そこで、朝から晩まで、勉強するという生活を送ってました。だその時はもう本当に完全に受験勉強としての英語を勉強してたので、まあ、当然、音楽は、まあ、たまにね、聞いてましたが、まあ、その程度です。でそれで、まあ、めでたく、第一志望の早稲田大学に受かってですね、で、上京するわけですけども、で、大学生になってからは、引き続きですね、そのバンドのサークルに入って、バンド活動をやってたんですよ。まあ、そのロックだとか、まあ、ちょっとブルースとかね、そういったちょっとルーツミュージックなんかにも、曲なんかもやったりして、ただ、英語に関して言うと、その学校の勉強以外は、 ほぼ英語に触れることはなかったです。もう今から考えるとちょっともったいなかったなと思いますけど、大学生ってね、やっぱりいろんな意味で、自由な時間がたくさんありますから、僕はどっちかというと、その受験勉強から解放されて、自分でなんかこう何かを勉強するっていう、のがあまりなかったですね、当時は。なんかまあ今から考えるともったいなかったんですけども、まあバンド活動、を続けながら、まあ、英語には触れてたかなという感じはありますけど、で、たまたま僕と同級生ですね、同じクラスの同級生が1年間休学をして、オーストラリアのブリスベンにワーホリに行ったんですよ、当時。で、そいつが1年後に帰ってきて、なんか一回りぐらい大きくなって帰ってきて、なんか英語の授業かなんかを一緒に受けたときに、なんかすごい発音とか綺麗だったんですよ。その当時ですよ。まあ多分今から考えると そこまで綺麗じゃないと思うんですけど、なんかすごい発音が上手くなったと思ったんですよね、当時帰ってきて。で、なんか英語もちょっとペラペラ話す感じで、あ、すげえなーとか思って、ちょっと感動した記憶がありますね。1年間海外行くと結構喋れるんだ、みたいな。なんかそんな感覚を覚えた記憶があります。で、まあそんなこんなで、就職、大学生活を終えて就職するわけですけども、この就職してから7年、8年ぐらいは、本当にもう仕事が忙しくても英語どころではないというか、その英語とは全く無縁の生活を送ってましたね。で、仕事もなんか英語を使う仕事でもないですし、なので、もう、とにかく、仕事に明け暮れた生活を送ってました。かなり忙しかったですけども。で、29歳の時だったかな ?29 歳の時にオーストラリアにちょっと旅行に行ったんですよ。それが初めてのオーストラリアだったんですけど。で、その後、前のポッドキャストのエピソードでも話してますが、まあ、そのオーストラリアに行ったことがきっかけで、まあ、本格的にオーストラリア移住を考え、始めたんですね。で、ただまず最初は情報収集ということで、当時はあんまりそのネットはありましたが、なんか情報を集めるのもまだまだ苦労してた状態で、まあ最初の数年間はなんか手探りで何をどうやってオーストラリアに移住すればいいのかわかんないっていう感じだったので、ひたすらなんか情報収集をしてました。当然、そうは言いながらも仕事があるわけで、日々の仕事をこなしながらですね、まあ情報を集めてたので、特に英語を勉強することもなく、過ごしてました。で、34歳だったかなの時に、まあある程度、その移住への方向性が定まったので、まあこういうステップで移住する、しようと。いうある程度の道筋が見えてきたので、そこで初めてその IELTS の勉強を始めたんですね。で、当時僕はその TAFE というオーストラリアの専門学校に入るための必要スコア、IELTS の必要スコアがあったんですけど、 5.5 でしたけども、それを取るための勉強をしてました。当時はですね、もう15年以上前なので、IELTS の勉強をするにしても、当然日本語の教材っていうのがなかったですし、なんかその IELTS 自体が今ほどメジャーじゃなかったので、なんかマイナーな試験だったので、あんまり情報もなくてですね、海外の英語で書かれた問題集と、あとライティングかなんかの教材をIELTS関連のメルマガを出してる方がいたんですけど、当時。その方のメルマガで、なんかライティング教材が売られてたんですね。まあ、教材というか冊子ですね。もうなんかポイントだけ書かれたような。それを購入して、もうそれだけ勉強して、なんとか IELTS6 を取って、まあ、オーストラリアの移住がスタートという形になりました。で、オーストラリアに来てからは、まあ、当然毎日英語に触れるわけですけども、 まあ、最初はそのテイフという専門学校で、ベイキングを学んだ、パン職人になるためのスキルを学んでたわけなんですけども、まあ、そこでね、やっぱりクラスの生徒にその話す英語だとか、先生の話す英語だとか、そのいわゆるオーストラリア英語の洗礼を受けるわけですよ。今まで聞いたことない、なんかアクセントの英語を聞いて、もう最初の、インダクションみたいな、その一番最初のオリエンテーションみたいな授業は、多分、3割、4割ぐらいしか分かってなかったと思うんですね、先生の話。そんな状態で不安を覚えながら授業を受けていったわけですけども、まあ、授業はですね、一応こうテキストがあって、どちらかというと聞くのはダメでしたけど、読むのはまあできたので、読んでなんとか理解してやってったって感じですね。で、まあオーストラリアで生活していく上で、まあ生活していく中で、その必要な英語っていうのがあって、それは買い物に行って、まあ当然レジで会計をしたりとか、あとコーヒー買うときになんか注文したりとか、レストラン行って注文したりとか、郵便局行って荷物を取るとか、なんかそういう生活に必要な英語というのは、その実施で覚えていったって感じですね。まあ、まさにそのオンザジョブトレーニングみたいな感じで覚えてきました。ただ仕事を始めて、そのパン職人としての仕事を始めてからは、やっぱりオーラルコミュニケーションが主体となるので、その、向こうが言ったことをこちらが理解しないと向こうも困るわけですよね。なのでそこでもうボスに英語をもっと勉強しろって言われて、OK とか言いつつも何をどう勉強していいかわかんないので、まあ、単純に、その同僚と話すことで慣れていったっていう感じですね。まあ、ただその、海外にいてもですね、英語は勉強しないと、ある程度までは行くんですけど、そこからはもう本当伸びないので、ヒットデッドエンドとかヒットプラトーって言いますけど、その、もうそこで頭打ち。そこでもう一切伸びない。やっぱり海外にいても、ある程度のレベルからさらに上を目指すためには、自分で意識して勉強していかないと、英語力は伸びませんね。これはもう間違いなく言えることです。僕の経験上間違いないです。で、学生時代っていうのは、英語はどっちかっていうと、5科目の中では好きな方でした。成績も多分4だとか、たまに5だとかっていう感じで、それほど英語のね、例えば英文法だとか、もう別にそんな嫌いじゃなくて、普通に割と好きな教科でしたね、学生時代は。で、オーストラリアに来てからの数年間っていうのは、どちらかというとまあ、生活するのに無我夢中で、で、英受験も取らなきゃいけなかったりとか、他のことに、翻弄されてですね、翻弄されて、まあ、英語どころじゃなかったというよりは、あまり英語を勉強しようっていう感じじゃなかったですね。どちらかっていうと、英語を無理やり使わされてる感があったので、なんかどちらかというと英語が好きというよりは、ちょっと嫌いな方にシフトしていった数年間でした。まあ、生活にね、必要な英語を学んで、でそれが通じた時には嬉しいっていう気持ちはもちろんあったんですけども、何のために英語を勉強してるっていうその目的がなかったので、なんか英語が本当に伸び悩んでましたね。で、現在は、まあそんなこんなで、14年間オーストラリアに住んでますけども、例えば英語の論文を読むとか、今ならコロナウイルス関係の論文を読むとか、あとは要書を読んで新たな知識を得るとか、まあ動画を見て知識を得るとか、まあそういった知識を得たいとか、様々な価値観を得たいっていう欲求がね、知的欲求があるので、まあ 英語を勉強しているっていう感じです。当然英語っていうのは最強のコミュニケーションツールで、英語ができることで、世界中の人とほぼね、ほぼ世界中の人と話すことが可能なので、英語でコミュニケーションできるスキルを得るっていうのは非常に大きい、まあ、武器を得ることだと思ってます。で、なんで英語を勉強するのかっていうのを、なぜ言語を勉強するのかっていうのをもう少しこう突き詰めていかないと、なかなか英語力伸びませんし、勉強も続かないと思うんですね。多くの英語学習者っていうのは、何を使って勉強するのかとか、どういう学習教材を使って勉強するのかとか、どういうアプリを使って勉強するのかとか、あとはどうやって勉強するのかとか、What とか How の部分に注力してしまうんですね。What と How の部分にしか目を向けない学習者が多いです。でもね、その前に、なぜ自分は英語を勉強するのかっていうという原点に立ち返る必要があると思います。で、モチベーション保てない理由というのはここですね。で、例えば英語のいろんな教材だとか、なんか裏技的なものだとか、こういうふうに僕は勉強しましたとかっていう体験だとかっていうのに人はすぐ飛びつくんですね。で、そういうのっていうのは What と How の部分で、Why の部分にフォーカスしてないです。これは英語だけに限らず、その What と How の前に Why を突き詰めていくっていうのは非常に大事な視点だと思うんですね。Start with Why っていう、まあ、有名な本があって、まあ、TED のスピーカーでもありますけども、サイモン・セネックっていう、有名な方が言いますけども、その方が言うには、その Why、What と How の前に Why、優れたリーダーっていうのは常に Why から、考えると言ってますけども、なぜ英語を、例えばです、なぜ英語を話したいのかって考えたときに、それをもっと深掘りしていくと、世界中の人とコミュニケーションしたいから、取りたいから、取れるから。じゃあなぜ世界中の人とコミュニケーションを取りたいんだ？例えばそれはコミュニケーションを通じて、世界のいろんな価値観やまだ知らない、その、知識だとか、まあ、いろんな世界を見たいと。じゃあなぜそういうコミュニケーションを通じて、いろんな価値観や世界を見たいんだって言ったら、その価値観を今度は、日本の人に、学習者に届けたい、発信したい。と、こう、なぜなぜなぜなぜで問い詰めていくと、自分がなぜ英語を話したいかっていう原点が見つかるんですね。その、なぜっていう問いかけ、深掘りをぜひしていただくといいかなと思います。例えば、私は英語が好きだから英語を勉強しているっていう方も多いと思います。で、ただね、そういう英語が好きっていうのも突き詰めていくと、必ず好きな理由っていうのがあるはずですね。で、そこを突き詰めていけば、まあ、自分がなぜ英語を勉強しているのかっていうのが明確になってくると思うので、まあ、ぜひこれを機会に、What や How だけじゃなくて、どんな教材を使って勉強するかとか、どんな動画を見て勉強するかとか、どうやって勉強するかっていうことの前に、Why を突き詰めて、言っていただければと思います。まあちょっと今日は長くなりましたけども、そんな感じで今日は、僕と英語との出会いというところから、まあ最後はちょっとね、自分の経験談から、まあメッセージ、をお届けさせていただきました。まあ、少しでもね、ちょっと参考になれば幸いでございます。ということで今日はこの辺で、終わりたいと思います。Thank you for listening. See you next episode. Have a good day.